皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本武者が兵庫県のアヘルスタジオからお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラブフォーシングスをお聞きの皆様、寒いですね。風邪なんかひいてませんか？こんにちは、ジョスさん。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとマシになりましたが、一時すごい寒かったですよね。
そうですね。でもまだまだちょっと寒い日ね、
そうですね、
続く時あると思いますけど、
今からまだ体感ですからね、
はい、
1年で一番寒い日ですからね、
はい、
1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週から引き続き体感です。まあ、二十四節気、一番最後の節気なんですけれどもね、一年で一番寒い時期ですね。皆さん、寒の水って知ってますかね？ジョッサ知ってます？
寒の水。
はい。
聞いたことありますけども。
そう、この間話したとこやね、寒、はい、の水ね。はい、召喚から体感にかけてね、寒の内っていう間に混んだ水のことなんですが、昔はほら、井戸水だったじゃないですか、寒の水とかね。それで、雑菌が今の時期は少ないんですよ。寒いやつ
で
ね。だから味噌とかお醤油とか今の時期に作られたって言われるんです昔はね。
ああ、なるほど。
そう、この間私味噌作ってきたんですよね。
わ、すごいですね。そうです。もう手作りの。
そうそう、最近もうここ何年かずっと手作りなんですけどね、はい、やっぱり昔は今の時期に結構味噌作り教室多かったんですけども。
なるほど。
今はね、夏に作ってもちゃんとこう温度が保たれるじゃないですか、
はいはい、
だからいつでもいいって言われるんですけども、今の時期はもうお酒とかね、お醤油とかね、はい、中でも寒の入りから9日目に組んだ大寒苦っていうのね、寒苦っていうんですけど、はい、その水は薬にもなるって言われるほど良質なんですよ。
あ、そうですか。
うん、寒苦って言ったら、寒の入り召喚から9日目って言ったら1月5日から考える数えると15日か、
はいはい、
金曜日でしたね。うん、寒苦の雨って言われて、土曜日に雨降ったかな、どうやったかなちょっと
そうです ね全国的には、
そうですね、15日に
降りましたですかね、
はい、15日は本当はね、仕事行く予定だったんですけれども、今ね、あれでなんだ、緊急事態宣言
ね、はい、
はい、だから寒苦の水がね、薬にもなるということでね、はい。そして、その二十四節気をまたそれぞれ三つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。二十四日までの期間は、吹きの花咲くという時期ですが、吹きの花って分かりますか、ジョスさん。
吹きの花は、分かってるようで分かってないですね。
多分ね、はい、知ってると思いますよ。吹きの花って言われたら、なんかなと思うけども、これは吹きの塔のことですね。
あ、そうか。
はい。今の時期、顔をこう、雪の間から出してくる写真がありますけれどもね、ちょっとこう苦いやつで、うちの近所出てますよ。
あ、ね、いいですね。
山やからね。
はい。
食用としても栽培されてますが、うん、野生のものは香りが強いんですって。うん、口に入れるとほろ苦さが舌に走ります。縄文時代から食べられてたそうなんです、吹きの塔って。あ、
ということはやっぱり体にいいんでしょうね。
どうでしょうね。こう、刺激物やから、タケノコとかと一緒ちゃうかな。
なるほど。
なんか927年に書かれた、
はい、
延期式っていう平安時代の法令集にも、はい、3年に1回植え替えなければならないですよ、など栽培に関する記述があるんですって、吹きの塔。若返るって言われてるらしいですよ。
かなり体にいいと思いますよ
なんか、はい、例えばあれタケノコもね、1週間ですごい伸びるんですよ、20センチ、ね、1週間だったらもう1メートルかな、
はいはい、すごいですよね。
そうそう、だからそういうこうものって結構こう毒が強いっていうかな、悪が強いっていうのかな、毒っていうか、
そう言いますね。
そう言います、はい、吹きの塔も多分同じようなもんだと思うんですけどね。25日、明日からは、沢水氷詰めるっていう 時期ですね。立秋をもう1週間後に控えてますから、地中ではもう春の準備が進んでるということ。嬉しいですね。
嬉しいですね。
待ち遠しいですね。はい、さて今日はね、新型コロナウイルスの影響でね、
はい、
プラスチックのリサイクルが波状しかけてるっていうちょっと記事を見たんです。
わあ、びっくりしますですね。
ちょっとジョスさんにもこのラジオの収録の前にこんなんらしいよって言ったら、って言って、
はい、
ジョスさんびっくりしてらっしゃるけども、
いやそれはもう本当ね、今日一緒に勉強させてもらいたいですけど、はっきり知らないことがたくさんあります、
ね、いや私もびっくりしました。知らないことが私も多くて、はい、未だにやっぱりこうプラスチック製品ちょっと気をつけないかなとかって思ってたんですけれども、はい、うん、もう今じゃちょっと考えなあかんなって改めて思ったんですけど ね、要するにコロナウイルスがパンデミックなんかで止まっちゃったんですよね、工場が、
はいはい、
重機、重工業とかね、交通量で減少とかで、でレジ袋とかでさ、なんか私たちもレジ袋買わないじゃないですか、私昔からいつも袋も出たんですが、
はい、
だけど改善したと思ったけどもそうでもないんですね、
なんか逆行してるんでしょ
ねえ、
まあ、去年レジ袋が全国的にというか有料化になったのがあれ7月から
ですかね。そうですよね。まあそんな話をね今日はちょっとしてみたいなと思います。はい、この後、健康コーナー、そして、CM の後はミサップおすすめの楽曲、そして今日はねこのプラスチックの話で今日のラップオールシングスをお送りしたいと思います。素敵な30分をラップオールシングス。腸の専門家ユースマインドの健康コーナー、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
腸に良い食べ物っていうのかな、
はい、
それはいろいろ聞いたことあるんですけども、何かこう手軽にできるものでいいものってありますか。
はい、今日はですね、
はい、
腸に非常にいいジュースの作り方についてですね、
ジュースだったりかも
お話したいと思います。はい、今免疫力を高めるためにやはり腸内のですね環境を整えましてね、善玉菌を増やして腸内環境を整えることによって免疫力をアップしましょうというお話よくさせていただいてますけども、今現代人はですね、特にまあミサップはね野菜とかたくさん食べられますんで、食物繊維ね、
はい、
たくさん取った方が当然腸内環境にいいんですけども、現代人はですねやはりその食物繊維をですね、
はい、
食べるその、摂取率というのがねやはり少ないんですよね現状。
あ、そうかもね、う
ん、まあ、大体平均して男性も女性も21グラムずつ毎日取った方がいいって言われてるんですけども、
はい、
現状食物繊維の平均取得率というのがね大体14グラムぐらいずつらしいんですよ。
あ、なるほど。
ですから目標値に届いてませんのでそのプラスする方法としましてね、
はい、
やはり日頃はですね野菜とかたくさん食べていただくのがいいんですけど今日はですね、
はい、
長芋ジュースということでね、
ドロドロそう、
このジュースを飲むことによって何がいいかと言いますと、
はい、
まず食物繊維にはね聞かれたことあるかと思うんですけども水溶性食物繊維というのとですね、
うん、
不溶性食物繊維というのがあるんですよね、は
いはい、聞いたことありますね。
で不溶性っていうのは、まあ、どっちかというと椎茸とかね、
はい、
恐縮ですけど便の量を増やすような食物繊維、
はいはい、
それから水溶性っていうのはね、
はい、
腸内細菌の餌になるので、
はい、
まあ、便のこう体積といいますかね、
はい、
増やすような食物繊維なんですけどこれ両方取れるのが長芋ジュースなんです。
ほー、すごいな。
で作り方は非常に簡単でございます、
はい、
ミキサーにですね、
ええ、
今から言います長芋の皮付きがいいんですけど、ね、100g、
はい、
それから牛乳 100g、
牛乳、はい、
それからバナナ 100g、 この3つだけでいいです。
バナナ 100g 全部同じあれやね、
はい、でバナナの代わりにね少し甘みの強いリンゴでもパイナップルでもおすすめでございますけども、
はい、
長芋の皮付き言いましたように100、
はい、
牛乳もしくは豆乳100、
豆乳ね、はい、うち豆乳やから豆乳
で、まあ、バナナもしくは先ほど言いましたリンゴパイナップルを入れてですねミキサーにかけるだけ、
はい、
でジュースはできるだけ時間が経ちますとね味が落ちますので作りたてを飲んで腸内環境を整えて免疫力を高めましょう。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。ラップをオールシングス。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならこれお肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは私の、2014年ヨ・イデンティダードというアルバムの中に入っております、オメナヘエアアイというあの楽曲なんですけど、これはあのオマージュって言いますよ。オメナヘっていうのはオマージュ、愛へのオマージュっていう楽曲なんですが、何なんですかっていうことでしょ、それ。これね、私、ひだるかという映画に出てるんですけども、その映画で、お父さん役やった入川泰典さん、亡くなられたんですけど、にすごく可愛がってもらって、一緒にこう、朗読のお仕事もしてたんですね。でその時に、こう、入川さんが読まれる本の後ろでこうバックで演奏するんですけど、ピアノを。そこの時に作った曲なんですね。だから、題がなかったので、入川さんへのオマージュということで
、はい、
作られた曲でした。これ、ラジオでかけるの初めてなんですよ。
初めてです。はい、
ちょっとあの回転っていうかな、これあの加工してるんですね、音をね、昔の音のように。うん、はい、そんなこんなで、今日は、プラスチックの問題ですね、
はい。
はい。のお話なんですけれども、ちょっといろいろ調べてきたんですよね。なぜこんなことになっているかっていうふうなことをちょっと簡単に説明させてもらいますと、あの客観的に見ても世界は本当にきれいになってましたよね、あの空気が、
はい、
パンデミックでね。だけどあのその3つ問題があるらしくて、プラスチック製品は石油の製品なので、原油の価格が下落が起きると、生産コストが安くなる。そりゃそうですよね。
うん、
うん、だからまあそういうことが一つ、リサイクルの経済性を破壊させてしまってるっていうのが一つで、二つ目があの米国がこう中国にリサイクル可能な商品を売ってたんですよ、
はいはい、
だからゴミを売ってたってことですよね。でもあの2018年に中国がもうしませんとおっしゃったらしくて、
はいはい、
だからもうそれが困ってる。で3番目がゴミの質が下がったっていうふうにおっしゃってるんですね、
はい、
あの軽量化してしまったんですって、そのプラスチック製品が、
はいはい、
だからまあそれはパンデミック前から起こってたことなんですけども、うん、そういうことがなんか問題になってる。だからあのこう使い捨て商品がやっぱりあの問題になってるのかしらとかっていうことは、消費者がやっぱり悪いんかなって私はずっと思ってましたけど、それはあのリサイクル業者がそういうふうに思い込ませてるっていう、消費者に言ってるんですね、
はいはい、
ただあのいろんな問題、例えばそのプラスチック、マイクロプラスチックって言ってちっちゃくなったプラスチックが山の方にこう風で飛んでいってね、
はい、
で、その山も覆い尽くしてるらしいんですよね、石に なってたりとかしてました。
いや知らなかった
ですね。ピレネー山脈の山の上とかに、ね、
で
それってどっから飛んでいくのと思うでしょ。そしたら私たちのフリースとか着てるじゃないですか、フリース、うん、こんなやつね、あのそのフリース、あれを洗濯しただけで水の中にも入ってるんですね、そのマイクロプラスチックで干しただけでもなってる。だけどこれやめてくださいって言ったらやめれますか、このあったかい毛糸のパンツやめれますか、って考えるでしょ。
毛糸のパンツにこだわってありますけども、うん、
これは大事ですよね、はい、だってやっぱり乾きが早いでしょ、こうフリースって、
はい、
だからでしかもなんかこう今のコロナで、
はい、
こう持って帰るテイクアウト、
うん、
あの時にもやっぱりプラスチック使うじゃないですか。
そうですよね、今ミサップが言いましたよね、プラスチック問題っていうのは非常にまあ世界的にね、うん、 いろいろ、まあ、削減、それから環境問題にね、はい、もうつながっていきますんでね、はい、まあ、昨年来そのレジ袋の有料化も、
そうですよね、
ね、進んでおりますけどね、パンデミックで今僕も勉強させてもらったんですけども、逆行していってる。
そうですね、
それはやはりですね、うんうん、あの石油 の, その価格の問題とかありますけどね、私が読んだその記事によりますとですね、例えば、まあ、これも仕方ないことかもしれないんですけども、これ世界的にね、フェイスシールドとか手袋とか、それからまあ食品のテイクアウト、さっきね、ミサップ言って、でオンラインショップ、あ、大体ね、はいはいはい、皆さんもう今ご自宅いらっしゃるんでね、通販とかオンラインショップで買いますよね、でそういった商品の配送用の緩衝材とかがね、需要が増えとるんです。
そりゃそうですね。
ということはですね、この製品は全部廃棄されるケースが多くて、当然ですけど、リサイクルできない、
はい、
と私はその記事読んだ時思ったんですけどね、ということはその緩衝材とかね、そのテイクアウト用の容器プラスチック使ってるということでしょ。
そうですね。
これをですね、やはりもっと環境のことを考えてね、企業がね、そういうプラスチックあんまり使わないっていうのも一つの方法かもしれないんですけども、
ちょっと難しいですよね、はい、非現実的やもんね。今あるものでしようと思ったらそれが一番早いじゃないですか。例えば近所のおっちゃんにね、私ご飯ちょっと多め作って持って行ってあげたりすることあるんですよ、はいはいはい、おじいちゃんね、でそういう時にお皿で持っていくとまたお皿洗って返してもらわないかんじゃないですか、だからやっぱりそういうプラスチック製品のものに入れて持っていきますよね。
まあそうですね、今、市場ではね、プラスチックが多いから仕方ないと思うんですよ、だけど私が先ほどちらっと申し上げたのは、企業努力でね、例えばローソンさんが、
ね、
そのプラスチックの皿を紙質に変えたりしてるじゃないですか、ですからそういった、まあ、小さい努力の積み重ねやと思うんですよ ね、
うん、すね、
今あるから使わざるを得んっていうのは分かるんですけども、ね、ということは先ほどのマイクロプラスチックの問題になってですね、
そうですね、
私ども食べるもの、例えば魚にもマイクロプラスチック、水の中で魚がマイクロプラスチックを飲み込んで、それを私ども食べるというような、このなかなか厳しい循環になってるような気がしますね。
例えば私も気をつけるようにしててね、シャンプーをその、はい、プラスチック製品、まあ、絶対プラスチックでしょあれって、シャンプーが入ってる容器も、
はい、
かといって詰め替え用もプラスチックじゃないですか、なんていうんですか、袋に入ってるやつ、
はい、
だからあれをやめるには、まあ、考えたんですけどもね、こうオーストラリアの製品で、ね、固形の石鹸があるんですよ、
はいはい、
で紙で包まれてて、そういうのすごい気を使ってる会社でね、そこから私ちょっと高いけどそこで買ってるんですよ、
はい、
でそういうふうにすると、えこれ何、まだちょっとおしゃれやねん、それがちょっとこう色がおしゃれやったりとかね、はいはい、でそれもしかもこう無添加で使われてたりするんですけども、だそういうこうちょっと女の子が欲しいなと思うようなちょっとおしゃれなものにして、
はい、
そういう固形の石鹸を使ってみるとか、
いいことですね、
はい、そうするとね、私がそれやったら、例えばお友達がミサちゃんそれ私もやってみたいって言ってちょっと増えてきたりとかするんですよね、
はいはい、
だから一人がそうやって一つのことを変えるっていうのって力ないわって思うんですけど、実はすごい力があるんですよね。
そうですよね、それが一番大切だと思いますね、
うんうん、ですよね、
はい、
まあ、何でもそうかもしれへんね、まあ、そういう例えばゴミ拾いにしたって、
はい、
私一人がしたってしょうがないわって思いがちですけどね、
うん、
まあ、自分がそうやって博愛主義で宣伝してるとかそういうことじゃなくて、
はいはい、
こうやって例えば一個拾ったら一個いいことあるんですよっていうふうな、ん、思うような、なんていうかな、プラスのことを人に伝えていくっていうのはいいことだと思うんですよ、私。だからフェイスブックでもゴミ拾いながらワンちゃんの散歩してるんですってよく書くんですけどね、うん、でも知らん人が見たら何自分の宣伝しとんのって なりそうやからすごく昔思ってたんですけど、いやこれそんなことないわって思うようにしてるんですよ、はい、1個拾ったら1個いいことがあるんですよみたいなこと書くとね、
うん、
で拾ってくれるかもしれないじゃないですか、私の知らないところでそれ見た人が、はい、そういうふうな一人がちょっと変わっていくっていうふうなことってすごく大事なことですよね。
そうですよね、今、うん、いいことはそういう連鎖でね、
そう
広がっていけばいいですし、
そうですね、
誰かがやってるからいいわみたいなね、 発想になる人もいてるんですけど、うん、それをやっぱり ね、
そうですね、
このパンデミックの機会にね、
そうですね、
いろいろ見直していただいて、
うん、
このプラスチック問題はね、今日テーマ挙げてもらったんですけど、うん、非常にこれも世の中もプラスチックだらけなんですよ。
そうですね、
もう周りね、うん、皆さん見てください、生活してる周りも全部プラスチックですけど、うん、もうほとんどがね、
ね、本当ね、はい、だけどそのプラスチックをこう資源にしようっていう風な、なんていうんですかね、考えを変える、
はい、
うん、パラダイムシフトっていうらしいんですけども、パラダイムっていうのは規範とかも今までしてきたこと、うん、それを変えるパラダイムシフト、
はい、
それを求められることになるっていう風に、その記事には書かれてたんですね、はい、だけどその資源になるようにしようとすると難しいですよね。例えばそれを持って行って洗ってそこに入れてもらうとか、はい、例えばワインの容器なんかでもね、プラスチックで売ってる製品あるじゃないですか、ワインとか、
はいはい、
ああいうのを中身だけ洗ってその中身だけもらいに行くとかそういう昔はそうやったでしょ、瓶とかでも、
はいはいはい、
めんどくさいわね、気持ち悪いもん ね、
そ
ね、その、まあ、自分のものやったらいいけど、
ですからまあ本当に一人一人がね、
うん、
小さいことからですね、まあ、気をつけていって、
そうです、西川清さん、
はい、まあ、パンデミック、まあ、うん、コロナ禍で大変ですけどね、
うん、
まあ、本当皆さん意識持って、
そうやね、
そういう環境問題も気をつけていけばね、
そうですね、
少しずついい方向に行くと思います、
うん、そうですね、
はい、
根気よく ね、
ね、
ちょっと目の前のとこからちょっと自分が変わるだけでも変わりますからね。はい、それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちしております。いただきましたメッセージは番組の前で番組でのご紹介をさせていただきます。噛みました。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things!